フィリピの信徒への手紙第2章の1節から11節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。教会には毎日のようにいろいろな電話がかかってきます。牧師になってからもそうなんですけども、電話をですね、受けることが多いんですけど、どうもでも最近ですね、電話を受けながらですね、なんかちょっと傾向がやっぱり変わってきてるのなと思うんですね。どんな傾向かっていうとですね、一方的に話す人が多くなったってことですよね。会話にならないんですよね。なんだろうなと思うんですね。自分の言いたいことだけをバーッと話して電話を切るんですね。なんだろうなとですね。で、不思議な感じがするんですね。電話っていうのは要件を話すので、会話線でもいいわけですけども、しかし、会話の中でお互いに理解し合って初めて要件が達成できるのかなと思いますけど、とにかく自分の言いたいところだけをバーッと言ってスパッと切るというですね。そうすると切られた方はですね、どうしようと思うんですよね。あれっていうですね、なんか命令されてるような気もしますしですね、なんかそれをやれって言われてるような気もするしですね、そうではなくて、なんかやっぱおのおの自分のことだけでなくてですね、相手もあるんだってことをやっぱり認識しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。パウロはまず2章の初めに、へりくだり心を持つっていうことを勧めています。それはキリストの十字架の出来事で確認できるというのです。全てはキリストがどうされたかを考えること、めいめい自分のことばかりではなくというのは、まず相手をですね、認識することから始めなさいということでしょう。相手をどのような立場に置くか、それ次第でですね、やっぱり変わってくるんですね。ですから電話の一方的な話も相手をどう考えているんだろうなと思うんですね。自分が上に立ってその言葉をですね、相手にこうぶつけるだけでいいんだろうか、そうではないだろうというふうに思ったのです。まずへりくだるということ、そのことをやっぱり念頭に置きたいなというふうにも思うのです。昔バスのですね、運転手さんのですね、エッセイみたいなのを読んだことがあってですね、バスの運転手さんもイライラすることいっぱいあると思うんですよね。一回乗ったバスの運転手さんはお年寄りに怒ってましたもんね。お年寄りってそこに来てお金をこう出すじゃないですか。もうイライラしてですね、そんなのは分かってんだから初めから用意しとくんだという、何イライラしてんだろう、クレのことだったんですけど、それは言ってはいけませんよねと思いながらですね、きっとあれクレームがきっとしに行ってるなと思ってますけど、なんかやっぱりですね、運転手さんもイライラしてるのがクレなんだろうと思いますけど、でもとっても親切な運転手さんもおられるんですよね。で、そのバスのエッセイ読んでたらですね、あいにく席はいっぱいでですね、座るとこはどこにもないっていう時があったんだそうです。そうすると一人のお年寄りがですね、荷物をいっぱい抱えてですね、乗ってきたんですね。で、このお年寄りにですね、譲ってくれた人はですね、席は誰も譲らなかったんですね。で、そのバスの運転手さんはですね、危ないから ずっとバスを止めてですね、誰かが譲ってくれるのを待ってたけど誰も譲ってくれなかったので、自分はどうしたかっていうと、そのつけてるマイクで席がなくて困りでしょうから私が立ちますからどうぞここにおかけくださいって運転席を立ったっつってするとですね、すぐにたくさんの席が空いたとですね、そりゃそうでしょうですね。で、乗ってる人たちにはですね、私が立てばいつまでもバスは動けませんよって、優しく言ったっつってね、なんだろうなと思ってですね。でパウロは他人のことにも注意を払いなさいって、やっぱり自分だけっていうのはやっぱいけない、一番いけないことなんだろうな、自分本位とかですね。で他人のことにも注意を払うことの見本はイエス・キリストだっていうふうに言います。また十字架に見本を見ればいいのだ、イエス様だったらどうされるかっていうのを考えなさいという、そこから始めるとですね、人との会話とかもですねスムーズにいくしですね、人との関係もスムーズにいくんじゃないかなと思います。まあ、イエス様がバスの運転手だったとしてもいつでも私が代わりに立ちますと言うんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの前と導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がイエス様の十字架を覚え、そして私たちの心にへりくだる心を与えてください。今日も大江教会、宇都教会、総信者、求道者、牧長子の家族と共にいて守り導いてください。12月22日のクリスマス、ブラウンチャペルの礼拝が近づいてきました。準備の委員会も行われ、そしていよいよ22日を迎えようとしておりますが、どうかそこに着手する一人一人、また教会の一人一人が祈りを合わせて、この礼拝をあなたの御心のままに、そして御心に従って成していくことができるようにしてください。どうか礼拝が一人でも多くの人たちが招かれて祝福を受けることができるように導いてください。今日も病床にある人たち、また悩み苦しんでいる人たちにはあなたが寄り添い、あなたが守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。